千葉文化放送。
スーパースターになっちゃ
ってる。そうですよ。困るんだけど。
タンポさん、久しぶりに登場。モリガルダに入ったな。そうなんじゃないですか。
何ですかそれ。
タンポさん、
どうでしょう。
ヒナさんの話すと、突然その場所がマイナス4に包まれたシミの中みたいな安らぎ空間になるって僕は誰かから聞いたんですけども、これは間違いですか。
あっという間に閉鎖されてしまう。
そんな森があるなんとかなんていうものはなかったんだっていう手で、
そうですね、あったんですね。そっちはネット探して見つからないんですか。
あ、もう見つからないですよね。
そうか、
じゃあウィニーとかにあげちゃっていいんですかね。
うちも iTunes に花があるからいっぱい入ってます。
まあ、うち全部はないんですよね。
それから未来に宇宙船から降りてきたやつになりそう。ウィンナーが入ってます
ね。ウィンナーが色が取れたみたい
な。あ、本当だ。ウィンナー、透明ウィンナー。
透明ウィンナー。
っていうか、ウィンナーは最初入れて、10秒ぐらい経ったらこう出すの。
あ、透明ウィンナ
ー。出汁が。
煮干しの出汁とかも煮干し入ってないですもんね。ちゃんとセルビアさんだと。
で、次の人の
ウィンナー。昨日そんな話してたんですよ。ちょっとシャレたところに行くと、パンが出てきて、そのパンにつけるオリーブオイルが、それをもう皿に出てるんですけども、大体オリーブオイル全部つけきれないんですよね。で、そしたら残った皿回収してって、油こしきにこう入れて、またそれ出してるんじゃないかなって、どんどんオリーブオイルがうまくなるんじゃないかなって思ってるんですけども。
オリーブオイル酸化するでしょ。そんなでも、まあ、そんなすぐ酸化するかわかんないけど、置いとくと。
じゃあ、1日限定で、
まあ、限定で使える
。うなぎ屋のタレみたいに。地震の人に真っ先にもっと逃げること大事じゃないんじゃないかなとは思うんですけどね。
オリーブオイルつけるのも、まあ、流行ってるからさ、だいぶ浸透しましたよね。
そうですね。
前はもうバターとかだけの、オリーブオイルつけてたのに。
バターとかトリュフとか、なんか小分けになってるジャムっぽいものとか、それについてるようなやつ。ジャム店によってああいうの
あります。
え、ホテルの朝のジュースを飲んだ時にいろんなママレードとかラズベリーとかブルーベリーとかベジマイルとか。
でもそういう時でオリーブオイルはあるの？
オリーブオイルないですね、そういう時は。
オリーブオイルはだってイタリアンとかフレンチの
台湾に出てくる
で、スープが出てパンが出て、
そうでパン食べたりないけどもう一枚いけないかなって今になって見てる間に次のが出ちゃってもやもやした気分のまま食事が必要なことになるっていう、あの憎きパンですよ。
大概別料金。
別料金なんですかね。
料金の
料金というかさ、うっかり頼んで料金高くなっちゃうと。
お店によっては、うっかりしましょうかって言ってくれると、そういう時はただって言
う。そうなんですか。証拠にたくましいんじゃないんですか。
そういう時はただって言う。いや、それがあんまり一気に食べちゃって、大抵奥さんの人、奥さんも今持ってて、はい、絡んでると、しましょうかって言われる。
しますよね。
そういう時はただ。言われない時は欲しいなと思って思うと。レースいくら、
じゃあパンを頼む前にさりげなくメニューをもらって、プレゼントの価格があるかないかチェックすると、
ちょっとあとフォカッチャがあるかどうか、
まあですね、イタリアっぽい雰囲気は。
フォカッチャ最近は割と増えてるけど、フォカッチャ美味しい。
一昔前はフォカッチャ出すんですよ、ね、フォカッチャ食べられないからねみたいに言われるわけですよ。
ダメ、ね、ただ商店みたいフォカッチャっていうのは ピザの原型的なやつで、グラナに乗ってない
ピザですね。
これは美味しいんです。
一時期ファミリーマートあたりが上に探してて、10年ちょっと前ぐらいに
最近でも本当にコンビニのパンでも見かけたりとか、
ブリッコあの辺でチンする系のところに、あそこにブリコーに混ざって、なんとかおかんちゃんみたいなのがあって、ブリコじゃないって買ってから思ったりします。
冷たいのもあります
。あ、あります
ね。冷たいのもあるし、ピザ屋でも、おかつや出たりとか。
ピザ屋って、配達系じゃなくて、
宅配
じゃ
ないですか。
でも、
まあ、ピザ屋似てるのも、
都会ですよ。宅配系だな。
え、何
都会ですよ。
うちの、 奥さんの実家、八幡でさえ、ホワイトピザが、
あるんですか。
クリスマスに見かけて、サンタの格好したバイクが、畑の中を走っている
。砂まみれになってきました。あるんだ、八幡も。うちにもあるんですけども、メジャーチェンジャー、はい、ピザウィリーっていう。
あ、聞いたことある。
そう、地方によってたまにあるんですよ。東京も郊外にいっぱいありますよ。
どういうフォカッチャはまずいんですよ。フォカッチャとした、イタリアンの。
フォカッチャは食べられないよとか、自信を持ってお勧めしてくれるイタリアンで。
フォカッチャって結構店によって全然味が違う。
フォカッチャは具は何がいいんですか？
具はないですよ。パンですよ。
あれ？最低限に上にアイスクリームのっけた。
違う。だから、さっき言ったようなコースでスープが出てパンが出るとかのパンがフォカッチャに。
フォカッチャ。
もうそれは体験したことないです。
フォカッチャの場合大抵はオリーブオイルをつけることが多い。美味しい。フォカッチャが食える。すごい嬉しい。すごいイタリアの。
予約するときに、パンじゃなくてフォカッチャにしてくれるかなって言っちゃってもいいぐらいですね。
フォカッチャがあるんじゃないかって。
結構あるにはありますよね。
もうだいぶ浸透してきてる
んですよ。あんまり頼まないですけど、あ、これは iPhone って言うんですよ。
赤いな
ぁ。そうなんですよ。赤い iPhone なんですよ。3倍早くバッテリーがなくなるんですよ。
赤い iPhone なんてある。
これはパネルを入れ替えてるんで、なので、こんなハイパーな機能
が。あ、何これ。
バッテリーがすぐに変えられるんですよ。
すごい。
何すごい。
でしょ、落とすとこれパカーンって外れてギャーってなるんですよ。
そうそうそ
う。それなんでかというと、ここのネジ2つで止めるじゃないですか。それが、これにですね、1本折れちゃって、1本割れちゃってるんで、ネジが止まってないんですよ。で、どうしてそうなるかというと、これは前面と背面にこうやってアーマーをつける形になるんですけども、そうすると落下の時に、角からの力がかかって、そうすると本来この2点には力が加わらないんですけども、このバンパー部分が普通上がるんで、力が加わらないはずのところに、プロテクターをつけたせいで、一番弱いところに力が加えになってしまって。
プロテクターの意味が。
そうなんですよ。本体は、表面上の傷はつかないけども、もっと大事なところにダメージを食らってしまう。
それ防水とかにならないんで、iPhone って防水です
。iPhone は防水ないですね。みんなのジップロフとか使ってますよ。あとのジップロックの売り上げは、あと、
大きくなります。
すごい長い。
でかい、でかい。
どこのやつですか？
AU の、LTE の、
はいはい。メーカーどこですか？
HTC。
台湾ですね。安心ですね。安心と信頼の台湾ブランド。カンパさんといえば、そう、YouTube がなかなか見られなくて、バッテリーがすぐなくなるっていう不満に。
でかくて。
っていうか大きいですね。大きいですね。これぐらいだったらいいですよね。
それぐらいだったらもう、
すいません。LTE だから、ああ、画質がいい。っていうか、まだ出るまで早いですね。いや、こんなに早く広告が見られるなんてすごいな、YouTube は。
あ、広告か。何を見せると思うんだ。
あ、
どうぞこれ。AKB ですか？
プレシ
これで、ジャンカンパさんが最近ヘビーローテーションしてるって言ったやつ。
いや、知らないですか。あれは北川県人。
うん。
公式なんですか。単に、YouTube の一番表に出てきた。
画面広いなぁ。
すごいですよ。これ、ね、本も読みやすくて。
あれコボはど
うした？ 6 パスでしたっけ？
6 パスが。
6パス良いですよね。良さげですよね。
6パス読み放題がいっぱいあるんですよ。というか、ウイルスソフトを契約すると、ついでに全部セットなの。
はいはい。
だから、読み放題の本は。
このサイズはちょっとギリギリですね。
これちょっと小さいですけど。
それはどうしたんですか？コボは。
あ、コボ。そうです。コボも見せたことない。コボも持ってきたの。
本当ですか？
コボと、アマプロ人形。
あ、
パンさん、ありがとうございます。すっかり忘れてました。
あ、なんか持ってこればよかった。
下手くそだよ。これちっちゃい方がいいです。
あ、そんなちっちゃいんだ。
これは100円で買った。
そうですよね。あれ。
あ、山本横が。後ろが。
あ、いいんですよ。これがいいんですよね。なんかね、触りやすい。
本当だ。おばさんの持ってるお財布の入ってるバッグみたいな、高級感。
です
ね、あ、電源入ってないんですか？奥って書いてある。
奥でも出てるんですか？
あ、なるほど。
電源配線違うのかかると
初代
ですか。これ Mac っぽいですね、昔の。
ああ、バックライトがないやつ、うん、一番最初のって。
なんか見やすいですよね、バックライトない方が。
あ、そうなんですか。まあ、のぞみち暗いところで読まないですよね。
で、そうそうそう。
ヘビーローダ
ー。この辺のラインナップがいいですね。
ヘビーローダーも。ヘビーローダーはだから1冊で2個入ってるじゃん、はい。別売りしてるんで1個200いくら。
29万円の記録。はい。
ページ数が出ないっていうのは、
あの、パーセンテージはでもいいと思います。あ、どうかな、いないですよね。ページ数出ないんだったら、パーセンテージは。
パーセントだと、分厚い本だと、はい、何ページもなかなかパーセント変わらないとか。
あ、でもそれって、3ページぐらいの本があったりすると、1回目だったら33ページ。
短編とか、どんどんどんどん。
何ってなるじゃないですか。
1回めくるごとにもう数パーセント
ですね。100ページぐらいだと、リニアに、あ、だから100ページの本だけ言えば、パーセンテージ表示がイコールでページ数表示に。
たまにページが出る本もある。そういうの書式の違いがわからない。
何ですかね。
標準のやつだとパーセントしかない
。59番の既読って、未読とかにもなるんですか？未読ゼロだと。
ああ、やっぱり減らしていきたい感じですか、ね、増やすよりは。
そうですね。
あの、あ、そうか、でも設定は違う。
ここがもう半分しかないのかって思いたいタイプですね。
設定は、あ、気流警察も、
ね。はい、気流警察ももちろんそうですね。
一回読んだんだけど、もう一回買ったんですよ。
これは、紙の。参加的にはどんなもんでした？普通に本で、紙の書籍で買うとあんま変わんないですか？
9 割ぐらいですよ。早川は安くないか。うん。あ、こう。こういろいろ撮影画面が、
はい、やっぱり電子テープは慣れないから画面っぽくないですね。
映りにくいんですよ、ね、書き込みって言ってますね。
カナコさん書き込みしたいって言ってましたよね。 PDF 表示して
でも書き込めるような、で、メモ機能もあるんです、
はい、
あるけどマニュアルに書いてない、
多分あのメモ帳出してメモした方がよっぽど早いし使いやすいって話だと思う。マニュアルに書いてないんですか？
書いてないの。そのパンフレットにメモが、できるって書いてある。いくら探しても見つからなくて、ちょうど発売の時期に本屋の店頭でデモンストレーションしてた、お兄さんに聞いたら、買ったんですけど分かんないって言ったら教えてくれて、
あ、でもよかった、そのうちちゃんと分かったんだ、
本屋の店員だったらね、分かんないですね。
その他のスケッチ、
名前がスケッチブックじゃ
感じでこう
お釈迦さん
の書ける、すごい。
これ正しいメモって言ってるのがミスリードですよね。スケッチブックですね。
で、
この追従感
ちょっと
メモ萌え字みたいな。
お、似顔絵を。ただ印刷ができない。
どうでしょうか。ああ、すごいよく特徴を捉えてますね。
あの顔を構成するで
目が2つもちゃんと
これどっちか先に忘れると一気に人間っぽくなりますからね。
そうですよ、
鼻が2つに、
穴は2つだけど鼻は1つしかないですからね。これ逆にするとおことですよ。鼻は2つあるのに穴が1つしかない。困ったことになりますよ。あ、気が気になる3本東京女子留学受冊
あります。
脳に、これ何かのネタバレじゃないんですか？脳に鼻の咲く病気って。
そう。
どうだった
の？使えないな。え、いや、
これ、
今書いてる。
ああ、そうか、よかった。
これは売れそうですよ
ね。いや、なんか誰かが倒れてて、これが残されたらすげえ大メッセージだなと思って。気になりますよね。
使えないとか
ね。はい。あ、そうやって、
ね。思いついたメモか。
さあ、質問なんですけども、これなんかもうちょっと簡単にスケッチブック立ち上げる方法ないんですか？
2
冊くらいで。
これ既存のやつに
結果が消して。なんかメモ立ち上げるまでに素晴らしいアイデアの鮮度が落ちてしまいそうじゃないですか。
ですよね。
よし、女子ルーティン
は、まあ、さん彼女の可愛さの
JPEG とか。
はいはい。カラーよりものなんで、細かいところが見えない分だけいいですよね。想像の余地があるというか。
一枚一枚だから。
そうですね。綺麗。
右上になんかペラっていうのが出るのは。
ペラ じゃあと塩をつけてホーム画面に戻るっていうめんどくさい
なんかシステム
普通のはね
安心したそのどんなことができ
るっていうの買ってますね。
わ、いや青空文庫が
青空文庫
すごいよ。
うん、なんかそのこの間昨日カンパさんにそのなんとかライブラリーってのはどんなライブラリーなんですかって聞いたじゃないですか。あの市民がその本を持ち寄って自分たちの図書館を作るっていう、あれに自分 の, その使い古した本とか置いといて誰かが書いてって読むっていうのもちょっとライブですけど。
いいですね。
俺の古本を貸し合うっていう。
あ、コバライブラリーだ。
コバライブ、あ、コバライブラリーみたいな近いですね。
いいですね。
これコバってどういうことなんですか？あのなんかガキのマイク
ですか？ね、こうやって。
アコーディオン。やっぱ竹。びっくりした。
いや、会員だと1万2000円月。
え。
ああ、だからそれはだから自分の本を置いてもらう
可能性もある。スペースとしての機能も含めて
自分の本棚が渋谷にできる。
はい、はい、
駐車場ぐらいするんだよね。
うん、あ、そうですね。
1日だと2000円、読むだけだったら1日行って2000円で、で面白そうな本があったら持ってきて、
あ、借りてくることはできない。
多分できないですよね。
なるほど、
他人の本です、
ね。2000円。
ただでもこうラインナップがやっぱり普通の本屋とか図書館と全然違います。面白いですよね。他人が自分の家から持ってきた本が並んでるっていうのは全然自分が聞いたこともないような本が。
宇宙戦艦山本陽子ってなんだって。
それは本屋並んでました。最終巻の時は
並んでるってこと。並んでますか？
並んでます。さっき初めてね。
初めてって言ってるじゃないですか。めったにないじゃないですか。
では20日発売。
最初
かもなんか難しいですよね。20日なのに、どこの本屋に行ってもない。
売り切れちゃったんですかね。
どれか
予約で完売ですかね。全国の山本さんが。
予約。
そうか、貸し出しなしか。これ貸し出しの管理が難しいな。あ、これは。
え、これ
自作。
あれ、これや。ピンチにピンチアウトできるんですか？
ピンチじゃない。
あれピンチどうだろう。ありがとうございました。今ね、カンパさんぐらい交互になれたけども、文字サイズを変えるのにそんなに。
すごい反応が悪い。
そうですね。
本当だ。
あの、
忘れた頃に動
く。あ、ズームしてくれてるんですね、これは。
そう。
なるほど。体重関係なのかも。あ、巨体化大柄ですね。Go to 大使。
第2話。
第2話、
ついに。第2話あるんですね。
いいよね。原稿をデブサイトさんに全部送っちゃった
んで。デブサイト内藤なんですね。
今猫カフェに行くなんてちょっと危ないじゃないですか。
タイムリー、
タイムリーじゃないですか。ちょっとこれ予言してたんじゃないですか。
実は
カンパさん書いたことも全て現実になる。
じゃあこの大使
は大使さんが長らく IT に詳しい。
あ、本当だ。真犯人。
この文面の中にこのデブタイプっていう文字が入ってるだけで、この先を読みたいって思わせる引きの強さってないですよね。この人が一体どうなってしまうのかすごい気になるって気になってきなくてしまうですよね。
それいろいろやったけど、なかなかうまく使いやすくならなくて、PDF にしたらダメだな。
扱いづらそうで、反応の重さがきついですよね。
自炊もっていうか、ちょっと短いのやってみたけど、はい、きつかった。
PDF でやると、あの文字が結構汚くなっちゃうんですね。あの縮尺が小さくなると。だから画面が小さいとあんまり、それ用のサイズで番組とかしてくれるような機能もないし、ガラパゴスみたいに。
自宅を試したの、あ、これ。まだ
竹本泉が、
あ、これぐらいだったら、
うん、まだないですね。
まだ、
そこがもったいないですよ
ね。そこだとでっかいファイルになると、出てくるまですごい時間
読み込みが これは端っこをカットするツールもありますよ、撮影済みの PDF から。
そこまでするんだったらもうそのまま紙で読んじゃった方が早いから、
正論ですね。
でも質感はすごいいいですよね、
まあ、薄いのはびっくりしましたね、
薄くて軽くて、
偽物なんじゃないかと。
そうです
ね、中身何も入ってないんじゃないかと。この中に本は何冊も入ってないと信じられませんね。
そうですね、
豆本極めました、ね、あ、
この一回
ある意味究極の豆本じゃないです
か。傷もそんなにつつきやすい感じじゃない、うん、フィルムとか貼ってるわけでも
貼ってないですか、
はい、今まで。
だから一回こうページ切り替わるときに白黒判定するのがイラっときます
ね。いやでもほらちょっと思い出してください、初めてバイオハザードをプレイするあの日のことを、あの扉が真っ黒な背景の中に扉の部屋にギーって開くあの瞬間を思い出してもらえればこれぐらいなんでもないですよ。それにほら思い出してください、ディスクシステムでリンクの冒険をやるときに森から戦闘シーンに入った途端にこうギッコンギッコンって画面が安定したあの瞬間、静かな分だけコバはマシじゃないですか。
本当だ。
どうですか。
とこれは
ちょっと斜めになってるところがおしゃれですね。
自分でつけました。
そうそう、僕は拡大してこう
反応しないですけど、
僕の触り方が悪いんですけど、お願いします。
そしてコツがあるんですよ。
優しく。
え、どういうこと。
これ一緒にやりましょう。ちょっと、はい。あ、ちっちゃい。
ち
っちゃかった。お願いします。これ、持ち主以外には操作できないとか、そういう高度な機能
が。指紋が登録されてる。
あのこういうのってもう画面に指紋がいっぱいつくから指紋認証とかしやすそうですよね。
ですよね。
そんな拡大した。あ、なんか縦と横でとかなんですか。ああすごいですね。これはあのドームですね。
あ、ドーム。
なんか、ね、なんかもプラモ作ったりするときに、電車の中で構想を練るの。
はいはい。
いいです、それぐらいかな。本読み以外使える機能としては。
なるほど。
会社の書類とかも入れた。ちっちゃくて反応遅くて、
そうですね、
まあ、今こっちで会社の書類、
うん、そっちの方が
便利、そっちの方がいいですよね。
これは普通にワードエクセルも見れる。
これは初代だからこんなに反応悪い。
いや多分
あの
反応良かったら
言うてる。ペーパーは多分こんなもんですよ。
あ、そうなんだ。
でも液晶になっちゃったらそれこそアンドロイド携帯でいいねって話ですよ。
サイズはいいし欲しいくはないかな。
今カンパさん用意してきた工房 の契約書を出してサインをしてもらって
紹介料を三木谷さんに。
今10台買えば1台は負けで。
これタダで送られてた、ましたよね。
そうですね、成人式の日に未来のどっかの成人式会場に来たってみんなに配ったりとかしてました
ね。タダで欲しいな。
でもこれタダでもらってもタダで本体を配って本を売って儲けようっていうシステムなんであんまり得した感じしないですよ。タダでもらって本を読まなければ最大の勝者ですね。
はいはいはいは
い。もう最初からでかい。
おお、
女の子の写真ですね。
名前を覚えるよね。
あ、そうやって単語帳の代わりにもなるんだ。
うん、あんまりこうパッパと切り替わったら覚えるのが間に合わないからそれぐらいゆっくりしてる方が具合がいいと。
月次決算も18冊、
18冊引っ張りますね。
入れてあるの、
1ヶ月に1冊ですか。
入れない。
これはですねセキュリティ上大変好ましいですね。
そうですね、
もしもカンコさんがコブを落としてもなんだこれ読めないよ。
え、これエクセルですか。
これはいやエクセルじゃなくて財務対象っていう会計ソフト。
財務対象ってあの勘定奉行の中なんか
ある。そう
あ、そうですか。実際に
会計専門のソフトです
。あ、僕の今だいぶイライラしてきましてボタンを押しても反応しないから戻っちゃった。
これで不正を暴いてるんですか。
経理もや
ってる。タブーとかで、タブーとかで GoTo 対象を電子書籍にして売りましょうよ。いや、売らなくてもいいですけども、電子書籍にして配信できますよ。
原稿は上げちゃったから。
だって元データないんですか。紙で書いたんじゃない
です
か。
紙ですよ。
そうなんですか。
私は紙ですよ。全て紙です。
じゃあ僕は週末、 来週の今日は斉藤さんと会ってるはずなんでもらってきますよ。カンパさん返してって言ってたよ。
全部送った。最終話まで、第4話まで。
あ、そんなに。じゃあ読ませてもらおう。
ウィンサーが、
はい、うん、
1巻。
ウィンサーが1巻って、タイムバンド多分もっと行間も狭いし、文字も小さくて読みづらいだろうから、この方が読みやすいんじゃないですか。
でも、本当だろ、本当
に。いや、でも、まあ、文字の栽培一緒かもしれないですけども、昔の早川の文庫って、改めて結構今の常識からすると読みづらいですよ。
文庫本を読んだって、これ違和感ない。
そうですね。
ビーサーカー氏は、はい、亡くなった時に、湯本薫が亡くなった時に出た、
はい、
1巻から100巻までを1冊に入ってるって4万ぐらいするの買ったって
。じゃあ、それ自炊しましょうか。ざっくり切って。
で、このくらいの大きさで、このくらいの厚さで、何キロあったか、数キロあって、予約するときに本屋さんに、どうやって持って帰りますか
ね。ですよね、重たいですよね。
だから、本100冊ってちょっと罰ゲームですよね。
車で、こう開くと、新聞みたいにこう、1巻が10ページか20ページで終わっちゃうっていう、すごい。
でも、それ仮に電子書籍だと、扱いやすいけども、すごい割高感しますよね。原発がないだけで
何万円、
払いづらくないですか。一緒かな。
払いづらい
ですよね。いや、その同じ内容であっても、物があって、それだけのボリュームがあるものに4万円払うと、電子書籍100冊分のセットです、4万円って言われた場合の、
セット、
その心理的なものがあるなしでの、その価格の妥当感っていうのは違いませんか。
ウィンサーがもう最初年末に半額フェアやったんです。
はい、
で半額の時に7冊ぐらい買ったんで、1冊200円ぐらいで買ったんで、
はい、
もうこれになる。
でも全部100冊持ってる
って。持ってて、そのままもともとは読んでるし、そもそも最初に。
それはあくまで、まあ、記念に。
いや、記念じゃなくて読み返して。
そうですか。
また100巻まで読むから。で、7巻か8巻まで買ったんで、それ以降はその、電話帳のやつを家で読もうか。で、コブラの1巻がタダで、
はいはいはい、
よし、多分、まだそこまでしかない
。これでも、言っていいですか？コブじゃなければ、これカラーなんですよね。
で、たまに、写真集とか雑誌とかも、ここストアで販売して
て、これ見てみましょう。写真集モノクロって今だけなくていいですよね。めちゃめちゃ昔のパソコン
か。パソコンか、アンドロイドで見てくださいって書いて
ます
。ここストア。
僕だから言いたいんですけども、早いところ、コボアプリを iPhone と Android に出してくれないかなっていう。
そのままって見れないんですね。
うん、まだないんですよ。Android はどうかわかんないけど、iPhone 用のアプリはなくて。
大師さんが作ってくれますよ。
大師さんが説明すればいいのか。でも大師さん、例の、
大師さん捕まって
るの捕まってるのか。そういう話ですか。猫カフェで。真面目猫カフェで。
なっちゃって、
コブラ面白い。
面白い。
効果音ドムですからね。
ドムドム。
もうこのためだけにコブラを買ってもじゃない。このコブラのためにコブを買ってもいいですね。
ただです。
一話だけでしょ。一巻ですか。一巻。本当ですか。
一巻あるんで。多分一巻あるでしょ。
もうこんな壮大なストーリーを一巻だけで止めるなんて、通常の精神力ではとても。
っていうか読んだことないんで。
ないですよね。
ないから、これは。あ、でも漫画もお金出して買ったのに、いくつか。
いいですよね、1ページ丸々表示できて、ブラックジャックよろしく、
はい、
あれ無料で配信してるじゃないですか、はいはい、iPhone で読もうと思ったらもう大変ですからね。
あ、そうですよね。あれでどうなるんですか、ブラックジャックよろしくの場合は。なんかコマごとにズームしたりとか、そういう演出になってるやつとか、ただ単に1ページを部分部分が映ってるから自分で追っていかなきゃいけないようなのとか、
もう本当に1ページなんで、1ページ表示すると字が読めない、拡大してちょっとずつ移動させて読むっていうのが大変です
よ、ね。もう面倒くさいですね。
古本屋で買いたいです、
ね。今佐藤志保が、 俺のブラックジャックによろしく、二次利用を無料にしたらば、うん、無料というか二次利用 OK にしたらば、
はいはい、
なんかえらい儲かったみたいな話をツイートで流れてましたよ。1億以上儲かったぜって。
どうやって儲かるんですか？
二次利用を OK にして、はい、OK だけどなんか何とかに起こせるみたいな話なのか、うん、あるいはその これをこのデータを買えば二次利用してもいいよっていう風な販売をしたのかどっちかでしょうね。これこの漫画には興味ないけど二次利用していいんだったら買うぜっていう人が結構多かったとか。
そうか、でもダメなんです、他の漫画は二次利用してみんなしてるんじゃないですか？
してますよね。
うち著作権があるから。
二次利用ってどういうことですか？あのお店のチラシとかに使うとか、吹き出しの中だけ変えて使うとか、
そうい
う
明るい病院ってそんなの作ったりとかするわけですよね。
商業利用ってどう
商業利用
まずいんじゃないかな。
あのブラックジャックによろしくの作者も完治してない新作がどんどん出てくるっていうこ
と。病院に行ったら顔がそこの病院の院長さんとすげえ変わる。
そういうことですね、二次利用
って。そうですよね。あの、コミケとかでどんだけ本作っても文句言われないってことですよね。
うん、
みんなでも作っても
これなぜ
沈黙の艦隊。
あ、なるほど。
ああの潜水艦のやつです。
レッドオクトバーを言いたいです
ね。漫画はかっこいいな。
うん、まあ、そうですね、漫画は読みやすくていいですよね。ちょうど
でもこれ多分もやしもんとかあったらだいぶ読みづらいと思いますね。
文字多いかな。
文字多いやつ。
ああ。でも、ありがとうございます。
ありがとうございます。これで金の
ほぼ、
今すぐ契約に、今では、今入れば、
少しある人が、
沈黙の艦隊、沈黙の戦艦の第1話、体験版が無料で。いやー、僕でも、いつも iPad の、新型 iPad、iPad 3にならなかったやつで読んでるんですけども、あの iPad はやっぱりいいですわ。
ああ、
画面が大きい、綺麗、反応がいい。
電車の中で読むのに、とりあえずこう片手で。
あ、そうですね。iPad 持ってると
ちょ
っと。
でも鍛えると大丈夫ですよ。
片手で、
ページが見れる。やっぱり iPad を持ってたまにいるじゃないですか。写真撮ったりとかしてる人とか。うん、あれ見ると多い気ですよね。変なことやってるように見えますよね、あの大きさは。
写真とか見たことないけど。いや、電車の中で通勤電車の人はもう、一車両に数人も
いますよ、ね。
いますよ、
ね。いますね。
ネクサス7とか、iPad mini のサイズだと、あんまり違和感ないけども、iPad のサイズ、9インチ、10インチモデルになると、画面なんか変な人がいるっていう風
に。なんか丸毛ですよね。
これは7インチ。
ええ、そう。それ7インチですか？
7 インチ。
いやいや、そんなにないですよ。
そうそう、5インチぐらいないのそれ。
だからこれが5インチですよ。
え、そうなんですか？
これが5インチだから、
これ
7
だ。あ、これ 4？
これ4、多分4ですね。
じゃあ5か。うん、5、7。あ、そう。え、じゃあ。
そんなにありますか？そんなにありますか？
これ5です。
じゃあ、ネクサスと同じサイズ。ネクサスもっとでかいですよね。
もう、多分あの、本体は7インチなんじゃないですか。画面のサイズが。普通はあの、画面の、あの、対角線の長さですよね。いや、ちょっとでも、騙された気がしますよ、それ7インチって。
ねえ、
本当ですよ、7インチ。
多分、でもよく 6.7 インチを7インチって、ざっくりまとめてることがあるんで。
じゃあ、ここに。
7.1 が7インチになってることもあるし、
ちょうどいい大きさですね。手には。
そうですね。
いや、いいな。
でも薄くて軽いのはいいと思います。バッテリーが持つのも。
で、最初買った時の接続が全然うまくいかなくて、もう、もういかに浸透で、こんなもん使うか。
言ってましたよね。
で、押し入れにガッと降りて、でも後から冷静になって考えて、多分家のパソコンだとセキュリティに引っかかってんのかなと思って、会社のパソコンに行って会社でこっそり繋いでやったら入れる。
会社のパソコンの方がセキュリティ
そうです
よ。じゃなくて、その時は子会社に、親会社は絶対セキュリティ、子会社は緩い。
ええ、やはり会社のパソコンのセキュリティが緩いという大問題が。
だって4、5人しかいない。社員5人のかな。
そうそう、自宅の方がやっぱり。
自宅は2人しかないけども、セキュリティがよっぽど厳しかった、
ね。で、会社でやったら、できて、だから買うために会社のメールに購入の記録が送られてくる。もう購入ありがたいですね。残りポイントは何ポイントで、会社のメール
が送られてくる。仮にあの会社が生産なんてことになったらどうするんですか？
パソコン編集なん
だよ。だって、俺の
編集収集が来て
たけど。そうか。
絶対30分しか入れ
ない。はい。っていうか、ミルワードは、はい、子会社に行っても、親会社に行っても。
はい、そうですよ。
会社のミルワード。
会社がなくなっちゃったら、そのドメイン自体をもう開放しちゃうってことはないんですか？
ああ、なくなっちゃったら、ないです。
ああ。コボンも 手放さなきゃ、
ね、買えなくなるのかな。でもだってこれ自体は Wi-Fi で繋いで買えば単に
メールが来なくなる、届かなくなるだけで、
それだけで、うん、問題はない。その前に買えないじゃないですか。買い忘れてたら買えなくてこの本なんて。Wi-Fi も解約しないと、家の電話も解約しないといけない。
そうするとサンパさんもついに就活のプロに相談しないといけない。
あ、そうそう、教えてもらって、12年前ぐらいの就活の本を買って、はい、下がりて、その頃には15年前ぐらい、
どんどん価値が上がりますよ。
ノウハウが効果はあるんですよ。
私の就活本とか読んでるのって、なんかいかにも慌てて準備する感じがするじゃないですか。12年前だと、もう
12年間も就活してるのが
すごいですよ。新しいものなんて大して価値ないですからね。
面接の時にこう再現をつけるのにドンと置いて、
あのプロ感を出されて、できる、こいつできるぞ。
最近読んだ本は、あ、就活2002年版です。
バブルの歩き方ですね。
そうですね。あの本によると、インターネットを使って応募すると、採用率が3倍になる。
なるほど、利用者がまだ少ないから、
そうか、
これは盲点でしたね。
そう、それを、インターネットを使って応募すると、はい、その時点でパソコンを扱えるっていう証明になるんです。
なるほど、インターネットとは何ぞやという上司が、君はできる男だねっていうふうに見てくれるわけでしょ。
みんな趣味のとこに、履歴書の趣味のとこにインターネットって書くんですって。割と流行ってるから。
なるほど。
そう書くよりも、直接インターネットを使って応募するってのが重要だと。
ああ、なるほど。口だけじゃないぞっていう、できるとこアピールが。
そう、書いてありました。
あ、知らなかった。書いたことなかった。インターネットって趣味。
で、俺って結構分厚い電話帳みたいなのがいっぱい送られて
き
て。
はい。僕は経験ないですね。手厚い電話帳みたいな。
手厚い実習で、給食の求人のやつが、
会社説明みたいな。
なんていう、
リクルートとか、
売り手市場があ
のような。
ああ、そ
こまで。こんなとこ合わせ直して、全部がハガキがついてて、で、片っ端から書いてる。
そういうこと、片っ端から、我が社に
全部。片っ端から会社説明会に行って、片っ端から受けることで、いい会社だと、交通費くれたりとか、なんか、シャワチンとか言って、なんか安全くれたりとか。
で、一回行ったら最後、そのまま就職日までハワイあたりに旅行に送られちゃったりとかするんですか？
他の会社受けないように。
そこまでのあれだな。でも、内定日には呼ばれて、一応研修と称して、半日ぐらい拘束されて、なんか、末広焼き肉屋って昼飯食って返した
んです。カンタさんってそういう世代になるんですね。
ちょうどギリギリバブル弾け8分ぐらい、
その内定を取り消しに他の子が受かったから辞退しに行くとコーヒー頭からぶっかけられたりとかするんです
よ。ああ、他分かんない。食品メーカーって採用数も少ないん
だ。そうなんだ。カンパさんぐらいに行くと OB 訪問とか来るんですか、学生が。
うちの学校はそんな大した学校じゃない。OB に会ったりは、喫茶店で話
す。いや、学生に話す。話
しに来ますよね。
来ます。
って言って後輩が来ないじ
ゃん。来ないですか。
長いね。大学は。
先生、
社内でも、まあ、ちょっと3年くらいしか
ない。先ほど
全然、大学は。でも、今はあんまりない。
広瀬さんが来るんじゃないですか、後輩たちが。
僕は大学行ってないですから。大学の後輩を語り合ってたら、それは絶対何か悪いことを考えてますよ。
広瀬さん、植物だ。語り合って。
トリフィドみたいなやつが。絶対に入れないですよ。柵張って元気流しますよ。
植物が好きで好きで。
お店の方が5時半までって。
あ、そうなんです
か。噂は元気に聞こえてきたんですけど。
したらまあ20分潰せば、
はい、なるほど。今日はですね、もう時間がないんですけども、金沢さんにすごくいいんじゃないかなっていうアプリを発見したんで持ってきたんですよ。
はいはいはい。
金沢さんというのは婚活で有名じゃないですか。
有名ですよね。
そうですね。ということは出会った後にデートとかをすることになる可能性が高いわけじゃないですか。 でデートの定番といえばやっぱりツーシーターの車で、
はいはい、
セリカとか乗って迎えに行って、うん、そのままじゃあドライブに行くっていうふうになるのが定番じゃないですか、
うん、そうですね、
でなきゃモテないわけですよ、
はい、
そこであのこのドライブトークというアプリがあるんですけども、
はいはいはい、
これがですね、あの日産の出してるものなんですけど、ドライブ中にどういう会話をしたらいいか困りますよね、
はい、
普通の人は、はい、そこでこれを使うとですね、はい、適切な話題がどんどん出てくるんですよ。ちょっと話題を見てみましょうか、
はい、
じゃあちょっと目的はどうでしょう。あのその今ドライブで不安に助手席に女性が乗ってるわけですよ、
はい、ピンチ
ピンチピンチ、
トイレに、
あ、そうそう、トイレに行きたい人
がいる。いやでもこれいろんな、
あ、あの
ぜひ逆にします
気まずい
気まずい、あ、なるほど、
なんか気まずいなって、
気まずい状況からスタートですね、
はい、
では気まずい時にどういう風な話題があるかというとこれから天気がどうなっていくか話し合おうと。
ああ、うん、なんか今日いい天気ですね。
あ、今決まりだけですよね。
だいぶ運転して天気に至ったんじゃない
ですか。そうですね。多分そこに至るまでに、これはこのレベル以下の会話しか行わなかったということですね。
天気について話せばいいですか。
そうですね、あのね、これはどんな気まずい相手でも相手を傷つける心配はないわけですよ。天気の話題っていうのは、
ちょっと
相手にとっては大体関係のない話題なので何を言っても大丈夫です。
ああ、はい、参考になります
ね。じゃあ次の話題いきましょうか。自分の中の元気
さを発表
していこう。
そうですね、ガッツだってとこですか。
そうそうそう、だから気まずい雰囲気だったら、あ、じゃあちょっとみんな誰も自分の中に元気ソングっていうのがあると思うけども、それを一つずつ発表していこうじゃないかっていうふうに持ってって、金南さんがまずは、はい、だったら
ガッツだぜですね。
ガッツだぜ、元気ソングだねっていう、もうこれでぐっと気まずさが、
気まずさが、
気まずさが、気まずさ。まあでもちょっと多分ここに至るまでにものすごい気まずくなったんで、これまではまだ気まずさが払拭しきれないと思うんですけど、
はいはい、
そこで次の話題です。
ああ、はい、
じゃあ読んでいただきましょうか。
浮いた話あります。浮いた話ありませんかと聞いてみよう。
いや僕キーナーさんが超気まずいとするじゃないですか。
はい、
キーナーさん浮いた話はないんですか。
気まずくなる。気まずめっちゃ気まずくなるわ、これ。
これですかね、あの、失恋したときは失恋の曲を聴くみたいな、そういうノリなんですかね。
カップルじゃないの。
カップルじゃない
です。カップル。
女性に対して。これはあの最初にあの気まずい状況っていうことだから、女性相手じゃなかったんですよね。じゃあ女性相手でちょっと戻ってみましょうか。
はいはい、じゃあ親しくなりたい。
親しくなりたい。
はい。
はい、じゃあ男性1名の女性1名との状況で、これは親しくならざるを得ないですね。
はいはい、
次へ。はい、関係は、じゃあ、友達ですか。
友達です
ね。友達ぐらいで。
はい。
あと、この、なんか、ラブラブ度アップしてみますか。
はい。
今、友達とドライブして、仲良くなりたいというときに、最適の話題というのが、
はい、どうしても食べられない、苦手な食べ物について語り合おう。
これは盛り上がりますね。
どうぞ。
高野豆腐。
女性ということで、あの、盛り上がる話題を、あ、リードしていただければ。
え、こう、どっちから言うの。
え、決まり、キナーさんからじゃ
ない。ただ、男性から、
男性から、
ね、
どうしても、はい、どうしても食べられない、苦手な食べ物って何ですか。
酒かす。
ああ、わかります。ですよね。
ちょっとね、臭くて。
僕もですね。
ね、あと甘酒とか。
ああ。
空気が。
あの、コンパさんも逆に聞いてみるといいんじゃないですか。
木村さんって、なんか何でも食べそうな雰囲気ですけど、好き嫌いってあるんですか。
いや、ありますよ。
信じられない。
こんなに笑顔をくれる素晴らしいドライブ空間に
本当だ、
失笑だ
よ。いやいやいや、いいですね。
やっぱりあの誰でも物は食べるじゃないですか。これはあの外れのない話題ですよ。じゃあ、まあ、そんな話題だけではやっぱり持たない。次の話題も、
初めて社会人になった時の話をしません。
なった時の話、もう遥か昔ですよね。
いやもっと具体的に言ってなった時の話。
あ、ね、
あ
曖昧ですね。
あ、でもいいですねこれ。
あ、これはさっきの人からだいぶいいですね。
うん、すぎるよ。8時か。木村さんどうだった？初めて社会人になった時。
あれですね。
あれですよね。
ね、悲惨でしたね。
あ、そう、初めての企業でやっぱり背広買いました。
なるほど、
あ、初めての給料をね、
その頃は青木とか青山も行かずにちゃんとデパートで、
あ、なるほど、
ちゃんとしたスーツを4、5万するの買っちゃって、
伊佐丹とかそういう
東武デパート、
もうそういう東武デパートなんで、際があったらば、池袋にある東武は西口にあって西武は東口にあるんですよっていう定番ネタでまた青木と盛り上がりじゃないですか。
火曜
日は、ですね、じゃあ、まあ、そんな感じで次の話題を見てみると、またいい話題いきましたね。
小学生の頃に憧れてた職業って何ですか？
って漫画家 と、医者と手品師。
漫画家で医者で手品師。手塚治虫みたいな。
手塚治虫そう、今ではもう忙しいんですよ。全国巡業、手品で巡業しながら手術をして、
あの合間に漫画手品を見せてくれちゃって、ね、
でもなんか何を仕込もうかなって
、あの、あの持ってたメスが急に消える手品だった
ら、そうそう、
メスがないって、
で、じゃあレントゲン見てみましょう、じゃーんって、ここでした。メスはまだ鳩がこうやって形が見えて、その中でこうだんだん弱っていって、早く出さないと。
ジャックラスターありますね。早く出すんですか、それ。
早く出
す、回復手術をもう一度。
いや、何これ面白いですね。
面白いですね。でもなんていうか、あの、基本的にこういうあの質問系を繰り返すのってダメですよね。多分あの、俺の知ってるアメリカン情報連発するやんマシですけども、かなり程度の低い状況になりますよ。
てか、そもそもだって運転しながらこれ見れるの、
はい、これですね、立ち上げの時に運転中は操作しないでください。
ドライブ中なのに暗記しないといけないんですよ、全部。
そうそう、だってアンチョコ見てたらまずいじゃないですか。暗記ですよ、暗記すべてのシチュエーションに沿って。
暗記して気まずい時に、あ、天気の話題だとか、
そう、やっぱりこれ、デート中に iPhone とか見るっていうのはすごいマイナスポイントですね。時計みたいなのと一緒じゃないですか。
そうですね。あ、時計見ればいいんじゃないですか。
時計でもね、
時計よくね、時間気にしてる感じだ
と。そう、もう最悪ですね。あと、まあ、携帯だと、
でも時計のオメガとかロレックスだったらいいんじゃないですか。
逆で
俺金持ってんだよってアピールとして、金水マネなめやでっていう。これは人数が結構あるじゃないですか。
はい、
あ、はい、例えばこれ男性9名で女性が1名というシチュエーションで、で盛り上がりたいというシチュエーションなんですけども、はいはい、これが難しいんですよ、関係が。男性9名、女性1名で恋人とか、うまいですよね。親類っていうのも大体考えづらいですよね。というのは、まあ、仕事というところ、仕事関係の人と、じゃあ会話に困りましたと。
うん、
仕事関係10人集まって会話に困ることないと思うんですけ
ど、10人で車あったら、それはバスじゃなくて、
あ、そうか、車の中で、一人女子がいて、
で一人ずつ初めて運転した時のその話をしませんか、
しませんか。
これはすごい質問形式がこのまま言っていいようになってたんですよね。初めて運転した時の話をしませんか、
しませんか。
一人ずつじゃ順番に前の席の人から発表ねって、
はい、
盛り上がりますかこれ。
免許取ってずっとペーパードライバーで、20年近く経って、初めて営業に、しかも大阪って知らない土地で移動して、で、ペーパードライバーでいきなり、
大阪ですか？
ハンドル握って、1年間で3回事故ります。
いやー、今、 よくご無事だという話ですよね。
で2年ちょっとで営業苦戦になってたんです
その2年間のカンパさんのネット会場好きという心境を気づいたわけですよね。
ずっと車で大丈夫です。
あの運転中はラジオ聞いてるから事故してるかどっちかと
その頃は電話は取ってはいけないって法律もまだあるので
、電話はあるけど電話
は電話かかって携帯にどんどんかかる出ないとお客さん
なんですよ。30分です。こういうあの大変有用なアプリを発見したので、キーナーさんにはぜひ使っていただきたいですね。ドライブトーク無料です。
無料でドライブトーク、
ボツリストは全部ボツリストになりそうな名前を作るっていうのがあるんで、多分あのネットワークでクラウドで共有はされないけど、自分で話題が作れます。
ああ、
これのキラーコンテンツをここに入れておけば、でもドライブ中に、
はい、ネットラジオって知ってる？ありがとうございます。
君ってモリガルっぽいよね。
ありがとうございます。
これ面白いですよね。
そうですね。あ、助かるわ。困ってたんですよ。
そうですよね。ね、これを見た瞬間にキンナーさんの顔が浮かびましたよ。
ありがとうございます。5時間も縛るって言った
ら、ありがとうびっくりですよね。だから、ビジネス街って恐ろしいですね。
ビジネス街だね。
つまり、会社が終わる時間に閉まるってことは、お客さん、メインのお客さんは、会社の営業中にかぶってるサラリーマンとかじゃないですか。
そろそろ。
あ、みんな会社に帰って、近いって言われたら、うちに閉めるか、ということですね、多分。
そういうことで。
本当困りますよね。
で、予想外ですよね。
これみんな英語の質問が出たんですけども、What do you want to eat for the last supper? 最後の晩餐何が食べたんですかって言うんですよ。社内で外国人と気まずくなった時の会話。はい、では本当使えるわ。はいはい、ありがとうございます。